一部だと騙して持って行っても牧師は気がつかないよ、教会の人も気がつかへんで、わからへん、そんなこと。神様は気がついてらっしゃるかもしれないけども、試してみようじゃないかと。どこまで神様は黙ってらっしゃるか試みたんです。傲慢なんですよ。そして3番目に、内に欲望が働き、傲慢高ぶりが働き、そして外からサタンが働いたんですよ。侮る者、偽る者です。サタンの名前はね、2つあるんです。それは偽る者、サタンは偽る者、そしてサタンは訴える者です。偽りを私たちに吹き込んで罪を犯させ、罪を犯した私たちを今度は逆にですね、訴える。お前が罪を犯した、もう神の憐れみとは関わらない、お前が地獄じゃ、訴えるんです。ボロボロになるまで訴えます。信仰が持てなくなるまで、神様の憐れみをもはや自分にはダメだと思わせるまで徹底して訴えて、イダがそうであったように自殺に追い込むわけです。サタンはこの二つの名前を持っている。これはサタンの働きなんですね。バクソン先生は仕留める中で、サタンはいつも嘘をつきます、サタンはいつも嘘をつきます、ね、英語で語られた、 He is liar、 He is liar、 大声で語られた、教えられた。いいですか、サタンはいつも私たちに嘘をつきますからねって。嘘つきです。騙して私たち、騙して、そして騙された私たちを、私の罪をそこに指摘して、今度は訴えるんです、訴えるんです。神様は許しを宣言なそうとしていらっしゃるんですが、悪魔が訴えるんですよ。私の罪を突きつけてね、もうお前に許しはないと。絶望ですよ。これが欺く人が欺く理由です。きっかけを通して内側から欲望が働き、自己中心の思いが働き、そこに傲慢高ぶりが加わり、そして何よりもそういうものを外からサタンが誘導するわけです。嘘をついて、そして訴えて、私たちを死に追いやるわけですね。この中には三つの欺きというものがあるということを申し上げましたけど、もう少し丁寧に言いますと、欺くということについてはですね、5つほどの欺きがあるんじゃないかと思うんです。一つは人を欺くということですね。人を欺く、これはもうヤコブがそうだったというね、ダビデもそう、ユダもそうだったという話をしました。人を欺く、私たちは人を欺くことがありますよ。二つ目は人じゃなくて自分をまず欺くということをするんですよ。その前に聖書の中に出てまいります。人が、もしある人が事実そうでもないのに自分が何か偉いものであるかのように思っているとすれば、それはその人が自分を欺いているのであると、ガラテアの6章の8節に出てまいりますよ。ごめんなさい、6章の3節です。ヤコブはこう言います。御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけない。1章の22節に出てまいります。皆さん、私たちは人を騙すだけじゃなくて、欺くだけじゃなくて、自分、己さえも欺くんです。そして、三つ目は、聖霊を欺くということが今日のテーマです。もう少しこの後ちょっと見たいと思います。そして、同時に、神を欺くんです。特に聖霊を欺くということはね、これはクリスチャンの罪なんです。未信者の人は聖霊を欺くことはできません。聖霊が存在しませんから。イエス様を信じて救われた者は聖霊をいただいている。聖霊を欺くというのはいつもクリスチャンなんです。そして聖霊を使わされた、聖霊を欺くということは聖霊を使わされた神様をも欺くんです。そしてもう一つ、この五章で強調されていることは、それは聖霊に満ちた 共同体を欺くという罪なんです。教会を欺くという罪なんです。特にこの5つの罪の中で聖霊を欺くということと共同体を欺くということがこの5章では特に言われているところであります。聖霊を欺く、私たちどうして聖霊を欺くんでしょうか。アナニアとサピアのことで学びたいと思います。どうして聖霊を欺いたのかとペトロ言いました。後から入ってきたサピラ妻に対しても、あなた方二人が心を合わせて主の御霊を試みるとは、欺くとは何事であるかと旧説に言っております。ここで夫婦で共謀して神様の聖霊を欺き御霊を試みたことがここで指摘されております。そしてその前に出てくる三節に興味深いことという表現があるんですが、それはアナニアはどうしたら、あなたは自分の心をサタンに奪われたとこう書いてありますね。奪われるという言葉、なんとこの言葉をね、プレローという言葉なんですが、プレローマって聞いたことあるでしょう。満たしってことです。プレローマ。これ聖霊の満たしということに使われる言葉。ここではサタンに奪われるという。言い換えれば、聖霊満たされるということになるならば、ここではアナニアサピラはサタンに心を奪われた。それどういうことかというと、サタンにその心が満たされたという。私たちの心は聖霊にも満たされるし、サタンの支配を受けるなら悪にも満たされるんです。大きな、これは結果が違います。内容が違います。ルカはペンテクスの御霊が下った時に、一度は聖霊に満たされた、聖霊のプレローマをいただいた、記しております。同じ言葉をここで使い、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を満たされてしまったのかと書いてるんですね。欲に目がくらんだときに、その欲を破り口として、そこからサタンの力と支配がダグるように心の中に入ってまいりました。心が悪しき思いに満たされ、偽善に満たされた、支配されてしまったという、そういう意味なんです。心の働きを実に細かく明確に表現しているんですね。皆さん、これは心理的な描写じゃない。霊的な描写ですよ。信仰の描写なんです。9節に主の御霊を試みるとこうありますが、これは聖霊が何度もアナニアとサピラの心にもというなら両親に語りかけておられたということです。彼らがサタンの誘惑を受けているときに、サタンの声を、悪しき声を聞いているときに、偽りを聞いているときに、同時に、そうですね、私たちもそういう経験がありますが、聖霊がもう一つの声で語りかけていらっしゃったんです。アナニアはサッピラギは何度も何度も彼らの両親に語りかけてくださっていたんです。それは違うぞ。サタンの声に騙されてはいけないよ。聖霊がブレーキをかけていらっしゃった。だけども彼らは結果的にその聖霊の声を拒絶したということですよ。あるいは聖霊の声を聞きながら、聖霊は、神様はどの辺まで自分が悪を行ったら働かるかということを試してみようと思ったんです。だから聖霊を、聖霊の交わりの教会をどんなに彼らが軽んじていたかということ、よくわかります。きっかけはバルナバの献金でした。彼らはそれが特別なように見えたんです。教会が感謝しました。愛の行為を神様に感謝したかもしれません。それを見ていて、彼らは自分たちもその栄誉を受けたい、評価を受けたい、尊敬されたい、それを自分たちの手につかみたいと思った。代金を手にします。その代金を目の前に見た途端に、その全部を捧げてしまうことを惜しむ心が起こりました。どうしたらよいか。お金は欲しい。そして、人々からの評判も欲しい。弾薬ですね。そしてそれを二人で相談して、共謀して決めた。出来心じゃないんです。十分知りながら、彼は決めた。 あの夫婦っていうのはね、共謀するために二人を一つに合わせられたんじゃないですよね。お互いがですね、弱い人間であるというね、間違いもしやすい、そういう時に一方はそれを御霊によって諌めるために、夫を守るために、妻を守るためにね、そして二人して心を踏みを踏み外すことがないように。